鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴47年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きまして、はい、先日東京から釧路までも帰ってくるときに、はい、飛行機使わずに、新幹線プラス北斗大空という列車乗り継ぎで帰ってきました。
羨ましい。
そのお話を、はい、させていただきたいと思います。先週仙台到着しました、まあ、約1時間半到着でしたという、1時間半で到着しましたというお話だったんですけど、はい、で仙台出まして、まあ、盛岡まではまたノンストップで走るんです。でここでですね、ちょっとお話をさせていただくとですね、新幹線はですね、東京駅出てからもうずっと200キロとか300キロで飛ばしているわけではないんですね。はい、東京と上野の間がですね、最高速度110キロ、うん、まあ、それでも速いですけどね。で上野と大宮の間が130キロ、うん、で大宮を出ると宇都宮まで275キロ、これ最高速度ですね。はい、それで宇都宮と盛岡の間が、まあ、時速320キロ、うん、もうすっ飛ばすわけですね。うん、でその後盛岡と新青森の間は、まあ、260キロというふうにちょっと落ちるんですけども、だからそれにしてもやっぱり200キロ超えのやっぱり速さというのはもう体感できるわけなんですね。でちょうどですね、これの2週間前かな、3週間前かな、少し出張でその新花巻っていう駅にちょっと降り立ったもんですから、はい、新花巻駅通過を目に焼き付けたいとかって思う、そんなこと思ってたんですね。そしたらもうこの320キロでそのホームをぶっ飛ばすと、やっぱり動体視力も衰えてるせいか、もう全く分からず、あ、なんとなく、あ、今なんとなく駅かなと思ったらもう通り過ぎてたみたいなような、
はい、駅名標どころじゃないですね。
全然ダメですね。全然ダメですね。やっぱり320キロやっぱ早いですね。で、まあ、盛岡にはですね、8時44分に到着しまして、でこれもやっぱり2時間ちょっとなんですよね、はい、東京から。で盛岡からは今度トンネルが、まあ、すごく多くなって、やっぱりなんか山中走ってるなっていう感じですね。はい、で盛岡からはその最初の岩手沼区内っていうのを除いて各駅に停車しまして、で新青森にはまあ9時49分着と。でここまでが東北新幹線で、ここからが今度北海道新幹線っていうことになり、乗務員さんもですねここで交代するんですよね。はい、だからなんかやっぱ青森着いたら、あ、もう北海道はもうすぐだねっていう、まあ、そんな感じですね。じゃあここでですね、新青森にだいたい2分ぐらい停車してるんですけど、はい、その停車中にアナウンスがちょっとありましたんで、それをちょっと聞いていただきたいと思います。
ご案内いたします。この列車は北海道新幹線はやぶさ1号新函館北斗行きです。列車はただいま新青森に到着しております。新青森を出ますと奥津軽今別機構内終点新函館北斗に停まります。この列車は北海道へ参ります。東北新幹線盛岡仙台東京方面には参りません。お乗り間違えなさいませんようご注意ください。東北新幹線はやぶさ16号東京行きは11番線から発車いたします。この列車は北海道新幹線はやぶさ1号新函館北斗行きです。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。ドア付近にお立ちのお客様は閉まるドアにご注意ください。次の停車駅は奥津軽今別です。
はい、 停車中にですねこのようなアナウンスがあるわけですよね、はい、まあ、これからこの列車は北海道へ行きますよと、はい、東京行きは違う列車ですよいや上りと下り間違える人いるのかねって、まあ、僕らは思うんですけど、まあ、やっぱりなかなか、ね、乗り慣れてない人たちは、はい、どっちが東京方面でどっちが北海道方面か、はい、いったら分からないかもしれないんで、まあ、すごく親切な、まあ、アナウンスだったんですね。でこの新青森をですね出ますと、まあ、この奥津軽今別っていう、はい、まあ、これ本州なんですけども駅の管理は JR 北海道だと、はい、でここの駅は何回か降りたことあるんですけど、はい、目の前に道の駅が あってなんかいろいろと食べるところもあったりするんですよね。それから三厩線ですかねか、はい、在来線もあったりとかして、はい、非常に本当に山深い中にある駅というような感じなんですけども、はい、でこっからですね、今まで在来線を走ってたその貨物列車が、はい、こっから新幹線っていうか青函トンネルに入っていくのにこの駅付近からこう線路がこう合流して、はい、だからここからですね線路が3本になるわけですよね、はい、新幹線は1435っていう、標準機と言われる線路幅ですけど、はい、貨物列車の方は1067ミリっていうちょっと狭い線路幅ですので、はい、どうしても3線が必要だということなんですね。で奥津軽今別を出るといよいよ青函トンネルが、はい、まあ、入るわけなんですね。で、ちゃんとですねこの北海道新幹線のに乗るとこれから青函連絡線あごめんなさい青函トンネルに入りますっていう案内放送を、はい、やりますのでそれもちょっと聞いていただきたいと思います。車掌さんの青函トンネルの案内放送なんですけど、はい、なんせですねやっぱりトンネルが多いので、やっぱり聞きづらいんですよね、うん、要するにですね、青函トンネルの長さが 53.9 キロで、はい、で間もなくそのトンネル入りますと。で、入り口の上の方の電光掲示板に青函トンネルに入りましたら流れなんか文字が流れますよっていうことを言ってるんですね、うん、で昔はそのタッピー駅だとかそれから吉岡駅っていうあの駅があって、はい、まあ、避難所も兼ねてたんですけど今それはなくなりましたというようなことを まあ、おしゃべりしていただいたんですね、はい、 で、青函連絡船入り、ま、あ、どうもやっぱり青函連絡船ってやっぱりダメですね。青函トンネルに入りますと、はい、やっぱりその表示板に、今青函トンネルですみたいなの流れると、スマホが一斉にカシャカシャカシャカシャやっぱり、ね、なるんですよね。今の時代だなと思って、それであの、まあ、最初ずっとこう下ってって、行くとですね、まあ、しばらくするとだから光が筋が流れるんですよね、はい、でそれが、今タッピ停電とかっていうような言い方するんですけど、はい、まあ、ホームがあって、まあ、避難設備とかが、はい、まあ、整っているところなんですね、はい、でそこから今度海底に、ずっと走っていって、でまたあの光の帯が来たなと思ったら吉岡定点っていう、はい、ここに来るともう、あ、北海道ですみたいな感じなんですね。
一応あれですね、こう、元のホームのところにライトは、
あ、ライトあるんですよ。
電気はついてる
んですね。ついてますね、はい、だからあれ、なんか前あのよく飛行機で、はい、あの前をモニターでなんかこう映してたみたいなことあったじゃないですか、ああいうのあればもっと面白いかなと思うんですよね。まあ、残念ながら貨物列車とはちょっとすれ違わなかったと思うんですよね、はい、今回は。で、53.9 キロをですね、約25分かけて、はい、新幹線で通り抜けました、はい、で現在ですね、この貨物列車とこうすれ違うもんですから、まあ、スピードを落としてます。ただあの年末、あ、年始ですかね、
はい、
210キロ運転をこのトンネル貨物列車が走ってない時にすると、はい、3分ぐらい、まあ、短縮になるよということだそうです。で、北海道に入りましたらですね、やっぱり風景がやっぱりなんとなくやっぱちょっと違って、はい、牧場が出てきたりとかで、あ、いつものなんか、まあ、私たちは北海道に住んでますので、なんとなくいつもの、あ、これ北海道だなっていうような感じですね。そして、貨物船の方は、まあ、木古内の手前で、離脱していって、はい、でその道南イサルビ鉄道というかそちらの方にこう行くわけなんですね、はい、で最初の北海道の最初の停車駅が木古内 で、うん、でここであの道南イサルビ鉄道がここからまあ出てますということで案内があります。で木古内 を出ると、ちょっとトンネル群を抜けるとですね、渡島半島のなんですかね、こうちょっと広がってるところへ、はい、出て、そうするともう間もなく新函館北斗駅と、いうことになるんですね。で、新函館北斗駅からこの在来線に乗り換えるには、はい、階段をちょっとこう上がっていかなきゃとならないですけど、うん、その階段を上がっていくまでですね、まあ親切丁寧にその駅の放送があるわけなんですよ。それをちょっと聞いていただきたいと思います。階段は4号車付近、
エレベーターは5号車付近、エレベーターは3号車付近、階段を下りたり、ストップ上の階段をお進みください。階段は4号車付近、エレベーターは5号車付近、エスカレーターは7号車付近にございます。2つの階段、エレベーター、エスカレーターを下りたり、ストップ上の階段を
ちょっとプチプチ切れてです、ね、ちょっと歩きながらっていうのもありましたし、やっぱりちょっとあの音が急に急激にちょっとこう上がったりとかすると、うん、ずっと切れちゃうんでちょっとは聞き苦しい点があったと思うんですけど、こういう放送がずっとその乗り換えの改札口まであるんですね、はい、 でその自動改札機のところにもう社員さんが2人ぐらい張り付いてて、あのやっぱりどの切符を出したらいいかっていうのがやっぱり分かんない方、たくさんいまして、たまるんですよねそこにね、で、私のはまあ無事に、乗車券だけ引っこ抜いて、はい、で、その北斗9号の3番線に、まあ、向かったんですけど、はい、いやここで、もしあったら昼の弁当でも買おうかななんてかって思ってたんですけど、はい、一回こうそういう場合は出なきゃならないんですね、出口、出口っていうか改札から、それでなんかもう流れに乗っちゃってもう3番ホームになんか押し出されるように出ちゃったんで、であとなんか後で聞いたらの売店は1番線だけにあるとかっていうことらしいんです。なんだろう、駅のコンコースにはちゃんとあの売店もあれば弁当売り場もあるんですけど、はい、それでまあいいやということでもうすぐ北斗の乗り場に行きまして、はい、いやこれもやっぱり結構混んでたんですよね、あの列車に乗ったらもう超満員で、はい、みんなどこまで行くのかななんて思ってたんですけど、北斗9号はもうこれはもうキハ261系っていう、はい、まあ、大空と全く同じなのでまあこれを見たらもう乗ったらもうなんか、あ北海道だ帰ってきたなって感じはするんですけど、はい、まだまだここから函館から約600キロ近くまで、で、まあ、乗り換えをしまして、すぐ今度ですね、あの新山の私がちょっと結構大好きな駅ですね、新山の駅を、はい、通り過ぎまして、でトンネルを抜けるともう大沼が見え、はい、そして駒ヶ岳がやっぱり綺麗にこの日が、見えましたですね。で自由席に乗ってたもうたくさんのお客さんは大沼公園でほとんど降りてしまったんですね。
なるほど。
だから函館からあのになんかどっかお泊りになってたんでしょうかね、で大沼公園までその列車で行くっていうパターンみたいだったんですね、はい、でも指定席はもうほぼほぼ満員だったんですね、はい、で海岸線をずっと抜けてたと思うんですけど、すみませんこの辺りですね、長万部通過というか停車するのも分からないぐらい寝てたんですよね、はい、やばい朝早かったっていうのもあって、寝ちゃいまして、気がついたらもう長万部過ぎて、トンネルが連続するあの海岸線のところずっと走ってったんですね、ただちゃんとしっかりですね、小幌っていう秘境駅、はい、これだけは見逃さなかったんですで、まあ、東室蘭から今度はずっとまた、列車の本数も多くなって南千歳には14時5分に到着をしまして、はい、でここで40分ぐらい、時間がありましたので、南千歳駅にはホームに弁当売り場があるんですよね、はい、だからそこでまだ今まで買ったことがなかったので、これを機会に行って行きましたので、もう3個しか残ってなかったので
危ない危ない、
それで、朝はそのがっつりすき焼き牛弁当を食べたので、はい、ちょっとあっさりした方に行きたいなと思ったんですが、それが売り切れてて、結局豚丼は食べた
同系統で
同系統で肉で行ってしまったので、まあ、それを南千歳の駅の待合室で、はい、食べて、で、今度は釧路行きの、まあ、大空7号に乗って、で、釧路まで到着をいたしました。釧路到着は18時39分、12時間7分、まあ、まあ大体半日でしたね、乗ってましたけど、あまだなんかこれから根室でも行けるなみたいな体は確かにちょっと疲れてたかもしれないですけど、精神衛生上はとっても、はい、この12時間ずっと良かったですね。はい、まあこういうことをやる人はなかなかいないとは思いますけど、まあ気が向いたら、今のうち一回やっといた方がいいかもしれません。まあぜひ列車をどんどん使っていただきたいというふうに思います。
鉄道鉄科の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴47年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄を鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。